2011年6月10日発行、広報音画988号。今回の主な内容は、東日本大震災復興支援チャリティ春祭り音画丸かじりフェスタ、暮らしの情報、地区の役員、町の話題、健康ミニ辞典、図書館だより、短歌、俳句。一日も早い被災地の復興を願って、3月11日に発生した東日本大震災の被災地に対する支援のため、町内の公共施設に義援金箱を設置しています。5月26日現在、町民の皆さんからお寄せいただいた義援金の総額は448万6583円、音画町からの義援金500万円を合わせて948万6583円となりました。個人だけでなく、企業や団体など多くの皆さんから被災地復興への支援と温かい気持ちをいただき、ありがとうございました。皆さんからお寄せいただいた義援金は、日本赤十字社共同募金会を通じて、被災地の皆さんの支援に役立てられます。被災地の復興には継続した支援が必要です。今後も義援金を受け付けますので、皆さんのさらなるご協力をお願いします。義援金箱の設置場所、音画町役場、中央公民館、図書館、ふれあいの里センターの各施設ロビー。頑張ろう東日本、音画から東日本へエールを。3月11日、東日本を襲ったマグニチュード 9.0 という大震災は、巨大津波を伴い、東北地方を中心に甚大な被害をもたらしました。各地で大きな地震がいくつも誘発され、その後も東北や中部関東地方で余震が続いています。多くの人が犠牲になり、負傷され、地震発生後3ヶ月を過ぎた現在でも、9万人を超える人たちが、未だに避難生活を余儀なくされています。東日本大震災復興支援チャリティ春祭り音画丸かじりフェスタ。町の魅力や自慢の特産品を知ってもらおうと、春祭り音画丸かじりフェスタが、今年は東日本大震災復興支援チャリティとして、4月29日、音画総合運動公園で開催されました。当日は晴天にも恵まれ、5000人以上の家族連れで賑わいました。町内の20を超える団体や事業所などの協力で実現した販売コーナーには、会場を埋め尽くすほどの長蛇の列。参加者は思い思いにカレーや焼きそば、ドリンクなどを購入しながら、チャリティーに参加していました。会場ステージでは、多くのイベントが行われました。スペシャルショーとして、海賊戦隊ゴーカイジャーが登場し、素晴らしい演技に子供たちの視線も釘付け、毎年恒例の餅巻き大会では、ステージ前に餅をつかもうとする多くの子供たちでいっぱいになりました。被災地の一日も早い復興を願って、多くの人の協力で募金活動やチャリティーバザーなどが行われた春祭り音画丸かじりフェスタ。今年も大盛況に終わりました。なお、皆さんからお寄せいただいた義援金や、販売などによる収益の一部は、日本赤十字社共同募金会を通じて、被災地の復興のために役立てられるよう寄付します。 一日も早い被災地の復興を願って、昼夜を問わず支援や復興に向けて活動されているすべての方々に敬意と感謝の意を表すとともに、町では一日も早く元の生活が取り戻せるように復興を祈念し、エールを送ります。想定外の災害に備えましょう。東日本大震災に代表されるように、近年の災害は、今までの常識をはるかに超える想定外の災害が多数発生しています。このような災害は、私たち人間の力では食い止めることはできません。しかし、災害による被害は、普段からの心がけによって減らすことができます。町による防災の取り組み、公助はもちろんのこと、自分の身は自分で守る自助や地域の人たち同士で助け合う共助こそが、災害による被害を少なくするためには欠かせない取り組みです。災害が発生したとき、事前に防災対策を行っていれば、被害は確実に軽減します。いざというとき慌てないように、そして大切な人の命を守るために、できることから始めましょう。防災行政無線スピーカー。周囲の騒音や風向きなどにより、よく聞き取れない場合があります。また、気密性の高い住宅では、家の中での聞き取りは困難です。そのような場合は、窓を開けて聞いてください。近年の水害の傾向、ゲリラ豪雨。急に大粒の雨が降り出したかと思うと、あっという間に側溝から水が溢れるという短期集中型の雨が近年の特徴です。河川整備が進んだことで、堤防が決壊する確率は下がっています。しかしその一方で、側溝の水が溢れ、堤防の内側に溜まってしまう、内水被害が増加しています。被害を防ぐため、遠賀川に水を強制的に流す排水ポンプなどが、遠賀町内にも整備されています。しかし、短時間に予測を超える大雨が降ると、途切れ川などの水位をコントロールすることが大変難しくなります。また、満潮の時には逆流現象が起き、堰が開けられないため、干潮時に河川の水位をできるだけ下げるようにしています。急激な大雨は地表滝に水分を含ませ、土石流や崖崩れにもつながります。大雨の時には、遠賀町内にある危険な場所の巡回を行っていますが、自然の猛威には思うように対処できません。自分の命は自分で守るという、自助の精神が防災の基本です。危険を感じたら、避難勧告がなくても、早めの自主避難を心がけましょう。防災行政無線の整備。水害は、早め早めの準備と対策で、被害を少なくすることができます。遠賀町では、平成20年度に、防災行政無線を設置しました。また、平成21年度には、各地区から住民の皆さんに、防災情報が提供できるように整備を行い、避難勧告や、警戒情報をいち早く知らせることができるようになりました。防災行政無線は、遠賀町内の約50カ所に設置したスピーカーから、防災情報を一斉に放送し、素早く遠賀町内全域に伝達することができます。これからは、大雨などが予想される場合には、テレビやラジオ、インターネットからの情報だけではなく、防災行政無線放送による情報にも注意してください。
大雨に対する備え、家の周りを点検、悪天候の時、強風で飛散するものがないか、また修繕の必要がある場所がないか点検しておきましょう。避難用品を準備、リュックサックなどに懐中電灯やラジオ、非常食などを入れて持ち出しやすい場所に置きましょう。防災情報に注意、大切な命や財産を災害から守るためには、早めに防災情報を入手し対応しましょう。避難用品を確認、事前に用意した避難用品を再点検して、停電してもわかる場所に置きましょう。また、2、3食分を目安に食料や飲料水、薬などを用意しておくことも大切です。避難所や避難する方法を確認。避難勧告に備えて、最寄りの避難所と避難する方法を洪水ハザードマップなどで確認しましょう。洪水ハザードマップは総務課に準備しています。音楽庁ホームページからもダウンロードできます。河川に注意。河川が増水している場所がありますので、絶対に近づかないでください。避難勧告が出たら、避難誘導に従って落ち着いて避難。ゆっくり落ち着いて避難しましょう。特に子供や高齢者が避難する場合は、周りの人が注意を払いましょう。車での避難は注意。冠水している道路は側溝や障害物が見えないので大変危険です。冠水道路はできるだけ迂回して避難してください。避難が遅れたら、無理をせずできるだけ安全な場所へ。無理な避難を試みて、かえって危険な状態になるより、2階に上がるなど、安全な場所へ移動しましょう。安全を第一に考え、落ち着いて救助を待ちましょう。避難の心得。脱げない靴を履く。避難するときは、紐のついた運動靴など、脱げにくい靴を履きましょう。長靴を履くときは、一旦水が入ってしまうと、動きにくくなるので、注意が必要です。最小限の荷物を背負う。避難するときは、できるだけ少ない荷物を背負って移動しましょう。また、レインコートを着て、足元を探る杖など持って避難しましょう。水の中には入らない。できるだけ水の中に入るのは避け、どうしても入らなければならない場合は、膝丈までに留めましょう。それ以上になると動きにくくなり、非常に危険です。防災情報の入手情報。防災行政無線や広報車。災害情報を一斉に地域の皆さんに放送したり、広報車で知らせたりします。テレビ。全国の様子を映像で見ることができるので、テレビアンテナはしっかり補強しておきましょう。NHK の地上デジタル放送でリモコンの D ボタンを押して、河川水位、雨量を選べば、遠賀川、中間市の水位を見ることができます。ラジオ、全国の様子を知ることができます。また、乾電池式や手巻き充電式であれば、停電時でも使用できます。特に、乾電池式のラジオは、電池の残量にも注意しておきましょう。インターネット、各地域の細かな情報を入手することができます。予報予測を見れば、雨雲の動き方がわかります。また、音楽庁ホームページでも、防災情報のコーナーを設けています。気象庁、気象情報などの情報、メールアドレス、http://www.jma.go.jp/jp/typh/ 国土交通省遠賀川河川事務所河川の状況メールアドレス http://www.qsr.mh.gov.jp/ mlit.go.jp/onga/九州電力停電の状況メールアドレス http://www.kyuden.co.jp/emergency.html 大賀町役場 http://www.town.onga.lg.jp/携帯電話携帯サイトから気象情報や停電情報を入手できます。また、停電時の連絡も可能です。防災メール、まもるくん。福岡県が開設しているサイトで登録をしておけば、県内の警報や注意報を携帯メールで知らせてくれます。また、町の避難勧告などの発表をメールでお知らせします。メールアドレス http://www.bousame.bile.pref.fukuoka.lg.jp/福岡県の防災情報福岡県内の雨量河川水位情報が確認でき、住んでいる地域ごとに雨量、河川水位情報が確認できます。メールアドレス、http://www.mobile-dobok.pref.fukuoka.lg.jp/国土交通省川の防災情報全国の雨量河川の状況が確認できますメールアドレス http://i.river.go.jp/大賀町役場電話093-293-1234ファックス093-293-0806大賀町中央公民館電話093-293-1355ファックス093-293-5533大賀コミュニティセンター電話093-293-6525ファックス093-293-7057大賀体育センター電話093-293-5434大賀町立図書館電話093-293-9090ファックス093-293-9091ふれあいの里センター電話093-293-2030ファックス093-293-8506検診子育てすくすく乳児広場ベビーマッサージで親子の触れ合いをしましょう時6月21日火曜日受付午前9時30分から10時30分ところ大賀町触れ合いの里研修センター対象生後2ヶ月から1歳未満児内容身体計測ベビーマッサージ保健師栄養士、助産師による育児相談、費用、無料、持ってくるもの、母子健康手帳、バスタオル、問い合わせ、健康対策係、プレママ妊婦教室、ママになる前の準備を始めませんか?ママ同士お友達になりましょう。時、6月17日金曜日、午後1時30分から3時30分、受付 午後1時20分から1時30分、所、遠賀町中央公民館。内容、楽しく出産を迎えるための生活、腰痛予防のストレッチ、お産のイメジェリー、アロマテラピーでリラックス、保健師、助産師による相談、費用無料、持ってくるもの、母子保健テキスト、母子健康手帳、不幸婦人に配布、問い合わせ、健康対策係、グッピーデビューの日、グッピーを利用したことのない人を対象に、グッピーデビューの日を開催します。グッピーに行ってみたいけど、なかなか一歩が踏み出せないという人は、気軽に遊びに来てください。時、6月22日水曜日、午後1時から3時。ところ、地域子育て支援広場、グッピー、ふれあいの里センター内、対象0歳から就学前の乳幼児とその保護者、費用無料、問い合わせ、遠賀町ふれあいの里グッピー室、電話093-293-1919、水木金曜日のみです。1歳6ヶ月時健康審査、子供の成長を確認しましょう。時、6月23日木曜日。受付、前半、午後1時から1時10分。後半、午後1時40分から1時50分。所、遠賀コミュニティセンター。対象、平成21年10月1日から平成21年12月31日までに生まれた幼児。対象者に通知します。内容、身体計測、小児科医、歯科医による診察、保健師、栄養士、歯科衛生士による健康相談、歯科集団指導、費用無料、持ってくるもの、母子健康手帳、健康審査表、アンケート、歯ブラシ、バスタオル、問い合わせ、健康対策係。イベント、あなたに届けたい心の歌、男女共同参画週間パネル展、6月23日から29日までの男女共同参画週間に合わせて、様々な分野で活躍している人たちが歌とともに、その歌にまつわる思い入れなどのメッセージを記したパネルを展示します。歌の言葉に託されたメッセージに触れてみませんか。また、同時に、遠賀町人応援団、土師の人セミナーで制作した受講生の思いを表現した色紙も展示します。展示期間、6月23日木曜日から29日水曜日、午前9時から午後10時、月曜日は休館です。ところ、遠賀町中央公民館、費用無料、問い合わせ、共同人権推進係。試験募集、遠賀町卓球大会出場者募集、鮮やかなスマッシュを決めてみませんか。時、7月3日日曜日午前9時から、開会式午前8時45分から。ところ、広渡小学校体育館。内容、団体戦、シングルス、ダブルス。個人戦、シングルス、混合ダブルス。費用無料、その他。服装は上着、ズボンの主たる部分の色は白以外の均一な色であること。団体戦出場の選手は縦18センチメートル、横24センチメートルのゼッケンを着用すること。上3分の2に氏名、下3分の1にチーム名を書くこと。申し込み方法、電話でお申し込みください。当日の申し込みもできます。問い合わせ、萩尾宅、遠賀町卓球協会事務局、電話 093-293-0116。 遠賀北学童保育クラブ指導員補助募集。遠賀北学童保育クラブで働く 短期スタッフを募集します。賃金や労働条件など詳しい内容はお問い合わせください。対象、18歳以上、高校生不可。勤務期間、7月20日水曜日から9月1日木曜日。週3日から5日の勤務で、勤務時間は午前8時から午後6時までのうち5時間程度です。ところ、恩賀北学童保育クラブ、島戸小学校裏、勤務内容、児童の生活指導、学習指導、プールの監視を食います。募集期限、6月30日木曜日、申し込み問い合わせ、恩賀北学童保育クラブ、電話093-293-6531、日曜日を除く正午から午後6時までです。恩賀町長杯争奪七夕祭りゴルフ大会参加者募集。障害スポーツとして注目されているゴルフで一緒に汗を流しませんか？申し込み方法など詳しい内容はお問い合わせください。時、7月6日水曜日、ところ、地産カントリークラブ恩賀。定員80人。費用1万円。昼食代参加料込み。恩賀町に在住在勤の人、地産カントリークラブのメンバーは8350円になります。申し込み問い合わせ、地産カントリークラブ恩賀、電話093-293-2411。恩賀町頑張る地域まちづくり事業、古文書伝承講座受講者募集。恩賀には江戸時代の農村生活の様子を伺える資料が数多く残されています。恩賀町に残る江戸時代の古文書を読み解くことで時代の風に触れてみませんか。時、7月15日金曜日から平成24年3月16日金曜日までの毎月第3金曜日全8回午後2時30分から4時30分、12月16日は除きます。ところ、恩賀町立図書館、または恩賀町中央公民館、対象、誰でもか、講師、半田孝夫さん、福岡女学院大学、障害学習センター、講師、費用、各回300円、資料代含みます。申し込み期限、7月5日、火曜日、申し込み問い合わせ、恩賀町史を読む会、井ノ口拓、電話093-293-2261、渡辺拓、午後7時以降、電話093-293-6456。
第1回、楽しいパソコン教室、ワード、インターネット、初心者講座、受講生募集。キーボードやマウスの使い方から、ワードの文字入力、インターネットの活用法まで、基礎から丁寧に学びます。時、7月5日火曜日から29日金曜日までの、毎週、火曜日、金曜日、全8回、午前10時から正午。ところ、恩賀町中央公民館、対象、恩賀町内に在住、在勤で18歳以上の人、定員18人。応募者多数の場合は抽選になります。費用2000円。受講料、テキスト代。申し込み方法、電話でお申し込みください。申し込み期限、6月21日火曜日。その他、次回は9月にワード、インターネット、初心者講座、11月に年賀状作成講座を開催します。申し込み問い合わせ、恩賀町中央公民館。国家公務員採用試験、国家公務員採用3種、対象、平成2年4月2日から平成6年4月1日までに生まれた人、申し込み期間、6月21日
火曜日から28日火曜日、試験日9月4日日曜日、その他、申し込み方法など詳しい内容はお問い合わせください。国家公務員中途採用、対象、昭和46年4月2日から昭和57年4月1日までに生まれた人、申し込み期間、6月21日火曜日から28日火曜日、試験日、9月4日日曜日、その他、申し込み方法など詳しい内容はお問い合わせください。申し込み問い合わせ、人事院九州事務局、電話092-431-7733、人事院ホームページ、アドレス、http://www.jinji.go.jp 九州統一マイバックキャンペーン兵庫募集。九州7県では住民や事業者、行政が一体となってレジ袋削減などに取り組み、ゴミの減量化を推進するために共同で行うマイバックキャンペーンの標語を募集しています。入賞者には賞金、学生は図書カードが贈呈されます。対象、沖縄を除く九州7県に在住の人、申し込み期限6月30日木曜日必着。申し込み方法、住所、氏名、電話番号、学生は学校名と学年を記入の上、郵送、ファックス、E メールでお申し込みください。一人3点まで申し込み可。申し込み問い合わせ、郵便番号 812-8577、福岡市博多区東公園 7-7、福岡県環境部循環型社会推進課、マイバック兵庫係、電話 092-643-3371、 ファックス 092-643-3377、 E メール recycle@pref.fukuoka.lg.jp 青少年防衛講座受講者募集。自衛隊での体内生活体験を通じて防衛意識を高めてみませんか？気軽にご参加ください。対象、中学生。時、8月3日水曜日から4日木曜日の1泊2日。ところ、芦屋町大字芦屋の航空自衛隊芦屋基地。内容、体内生活体験、航空機など装備品の見学。定員30人。応募者多数の場合は抽選になります。費用、食費などを含む1393円。申し込み方法、住所、氏名、振り仮名、生年月日、学校名、学年、電話番号を記入の上、郵送、ファックスでお申し込みください。申し込み期限、7月7日木曜日必着。申し込み問い合わせ、郵便番号 807-0133 恩賀郡芦屋町大字芦屋 1455-1 航空自衛隊芦屋基地基地障害室青少年防衛講座受付係。電話 093-223-0981、 ファックス093-223-0981 0537。音賀町頑張る地域まちづくり事業。不登校や引きこもりについて学びませんか？不登校や引きこもりへの理解を深め、若年者の健全な成長とそれを支える地域づくりについて学びませんか？時、7月3日日曜日午後1時から3時、ところ、音賀コミュニティセンター。内容、講演、不登校、引きこもりから学ぶこと、地域へのメッセージ。講師、北九州市引きこもり地域支援センター長の田中美穂さん、ほか経験者、2人。費用、無料、問い合わせ、特定非営利活動法人、NPO、木の田、山崎携帯、電話、090-2515-5895。相談、地デジの準備、急がなきゃ。デジサポ福岡の相談員による、地デジ臨時相談コーナーを開設します。また、相談コーナー以外の日でも、相談電話を開設していますので、気軽にお問い合わせください。時、ところ、6月27日月曜日、30日木曜日、7月1日金曜日、音賀町役場、庁舎1階、ロビー、6月28日火曜日、29日水曜日、7月2日土曜日、音賀町中央公民館1階ロビー。時間はいずれも午前10時から午後3時までです。費用、無料。問い合わせ、総務省福岡県、テレビ受信者支援センター、デジサポ福岡、電話 092-303-0101。 福岡県心と体の発達教育相談、臨床心理士などが障害のある子どもや学習面、行動面で困難を抱える子どもの教育相談に応じます。気軽にご相談ください。時、ところ、7月30日土曜日、北九州教育事務所、直方市大和田上引。8月18日木曜日、福岡県八幡総合庁舎、八幡西区のりまつ。時間はいずれも午後1時から5時までです。対象、相談を希望する就学前の子供の保護者。費用、無料。申し込み期限、6月27日月曜日。申し込み問い合わせ、学校教育係。被災者緊急就職相談窓口。福岡県では、東日本大震災の被災者の皆さんの就職に関する相談を受け付けています。相談日、午前8時30分から午後5時45分。土日、祝日も受け付けます。内容、雇用保険制度の紹介、年代別就職支援センター、緊急雇用創出基金事業の紹介など、相談問い合わせ、福岡県福祉労働部労働局労働政策課、電話 092-643-3592。スポーツの結果、第8回倉手武道館少年柔道大会、5月8日倉手町立武道館柔道場で14チーム283人が参加して行われました。音賀町内の参加者のみ掲載しています。個人の部、小学2年生男子第3位、後藤浩信。 小学2年生女子、第3位、高崎里夫。小学5年生男子、第3位、中西和樹。お知らせ、アラカルト。東日本大震災により被害を受けた人は、税の徴収猶予が受けられます。大震災により被害を受けた人は、税務署で手続きを行うことで、所得税の軽減や免除、還付になる場合があります。また、源泉所得税の徴収猶予や還付、廃車となった自動車の自動車重量税の還付などの特例があります。その他、住民税や固定資産税などの特例があります。詳しい内容はお住まいの税務署、または市町村にお問い合わせください。問い合わせ、所得税、自動車、重量税に関すること。若松税務署、電話 093-761-2536。 住民税、固定資産税に関すること、税務課。今年もクールビズを実施しています。遠賀町役場では、地球温暖化防止、および省エネルギー対策の推進を図るため、夏季業務時は、ノー上着、ノーネクタイなど、軽装実施し、冷房温度を28度に設定しています。皆さんのご理解をお願いします。在宅、寝たきり、高齢者など、寝具、洗濯サービスを行います。在宅で介護が必要な人の寝具を清潔に保つために、洗濯、消毒を低料金で行うサービスです。寝具を預かっている間は、代わりの寝具を無料で貸し出します。預かり日、7月22日金曜日。返却日は7月29日金曜日です。対象、介護保険の要介護認定で、要介護4、5に該当、もしくはそれに準ずる人。病院や施設に入院、入所中の人は利用できません。費用、寝具3点で500円。寝具4点の場合は700円です。申し込み期限、6月30日木曜日。申し込み、問い合わせ、高齢、障害者係。平成23年度の各地区の役員が決まりました。これから1年間お世話になります。地区の役員の皆さんです。区長、各地区のまとめ役、生産組合長、農家のまとめ役、公民館長、公民館事業のまとめ役、体育部長、体育事業のまとめ役、子ども育成会長、子ども育成会のまとめ役、老人クラブ会長、老人クラブのまとめ役、町民会議運営委員、青少年を健全に育成する活動を行っている町民会議の役員。平成23年度各地区の役員。島津地区、区長、矢野重俊。電話 293-0263。生産組合長、矢野力。公民館長、大場健二。体育部長、大場健二。老人クラブ会長、矢野照重。町民会議運営委員、大場健二。若松地区、区長、増添則義。電話番号 293-1588。生産組合長、池田光一。公民館長、高口博之。体育部長、入江健太。 子ども会育成会長中川美幸、老人クラブ会長増添梅雄、町民会議運営委員岡村正治、中川美幸、鬼津地区区長畑治、電話番号 293-0300、 生産組合長二村昇、公民館長三原昭夫、体育部長近間和夫、子ども会育成会長溝畑智子、老人クラブ会長二村博光、町民会議運営委員三原昭夫、品川祐希、尾崎地区区長梅田裕二、電話 293-1578、 生産組合長小野秀樹、公民館長小畑高秀、体育部長小野秀和、子ども会育成会長中西健二、老人クラブ会長福島昭夫、町民会議運営委員小畑高秀、中西健二、田園北区長尾形博士、電話 293-7403、 公民館長宇都文博、体育部長堤豊一、子ども会育成会長古賀和幸、老人クラブ会長阿部博士、町民会議運営委員宇都文博、長宗和夫、田園南地区区長押下康文、電話 293-7446、 公民館長富田俊二、体育部長宇田美香、子ども会育成会長真鍋恵美、老人クラブ会長重弘剛、町民会議運営委員宮迫隆、富田俊二、真鍋恵美、松の本地区区長柴田力、電話 293-2871、 生産組合長柴田和信、公民館長下川嗣康、体育部長和田光一、子ども会育成会長前田幸恵、老人クラブ会長小林末春、町民会議運営委員添田松美、香山直美、別府地区区長中野俊孝、電話 293-6309、 生産組合長別府柳野照樹、千代丸吉田茂美、公民館長別府藤沢康隆、緑公園吉田恒和、千代丸末富正明、体育部長別府前田正和、緑公園下山光人、子ども会育成会長林美幸、緑公園桑原幸子、老人クラブ会長別府泉原俊之、千代丸永田勝義、町民会議運営委員松本隆一、中山薫、倉原幸子、今古賀地区区長吉田隆、電話 293-0624、 生産組合長小坂信夫、公民館長柴田誠二、体育部長小坂茂、子ども会育成会長岡田明子、町民会議運営委員井ノ口正勝、柴田誠二、中村貴子、田中義子、恩賀川地区区長原田誠吾、電話 293-0010、 生産組合長白石博道、公民館長 中野新三郎、体育部長、堀田圭之助、子供会育成会長、大内田和子、老人クラブ会長、石松博道、婦人会支部長、西浦静江、町民会議運営委員、大内田和子、高山誠二、旧邸地区、区長、鈴木直樹、電話 293-1110、生産組合長、重弘重俊、公民館長、入江清、体育部長、入江清、子供会育成会長、入江清、町民会議運営委員、柴田和久、新町地区、区長、牧君則、電話 293-2724、公民館長、樋口俊成、体育部長、高尾俊郎、子供会育成会長、正子二郎、老人クラブ会長、福永高明、町民会議運営委員、佐伯信枝、藤岡瞳、中央地区、区長、清水正美、電話 293-1511、公民館長、森田正人、体育部長、阿部高春、子供会育成会長、山口恵、老人クラブ会長、河村和幸、町民会議、運営委員、柳原昭幸、中千佳子、広渡り、地区、区長、矢野金目、電話 293-3523、広渡り、生産組合長、徳王重丸、同館生産組合長、水上哲司、公民館長、原田秀夫、体育部長、原田俊春、子供会育成会長、西正代、老人クラブ会長、藤木美俊、婦人会支部長、阿部文代、町民会議運営員、坂木原文秀、松本雅子、小山正成、木森地区、区長、松本正幸、電話 293-0697、生産組合長、吉村正弘、公民館長、阿部竹丸、体育部長、石田春俊、子供育成会長、長谷山玲子、老人クラブ会長、小川文彦、町民会議運営委員、折尾恒樹、中村金次郎、上部府、区長、辻田幸則、電話 293-2974、生産組合長、石松守、公民館長、安藤達夫、体育部長、高木秀明、子供会育成会長、香川和美、老人クラブ会長、石松実、町民会議運営委員、辻田義信、安藤達夫、福田由里、若葉台、区長、藤崎豊、電話 293-7818、公民館長、木村昭義、体育部長、橋本秀幸、子供会育成会長、ゆうべ、厚重、町民会議運営委員、聖紀美子、高亀義江、丸尾博幸、童話園区長、山田博夫、電話 293-4262、公民館長、石本和豊、体育部長、園田隆弘、子供会育成会長、矢坂静、老人クラブ会長、八広明、婦人会支部長、坂田澄子、町民会議運営委員、花村博輝、園田隆弘、朝木、 区長、羽賀守る、電話 293-1228、生産組合長、瓜生実、公民館長、本田春次、体育部長、犬伏秀勝、子ども会育成会長、一之瀬博信、老人クラブ会長、坂田末太郎、町民会議運営委員、本田春次、高柳真子、おいら、区長、添田雅豊、電話 293-2946、生産組合長、添田明、公民館長、高崎君代、体育部長、伊佐山誠二、子ども会育成会長、高崎武史、老人クラブ会長、添田正豊、町民会議運営委員、高崎君代、高崎武史、無償図、区長、古野勲、電話 293-1260、生産組合長、毛利高助、公民館長、大石住夫、体育部長、峰照明、子ども会育成会長、渡辺国家、老人クラブ会長、毛利義高、町民会議運営員、桑原梅夫、福井千鶴子、緑ヶ丘、区長、末松健二、電話 291-1010、公民館長、橋爪純一、体育部長、小山正幸、子ども会育成会長、勝島真由美、町民会議運営委員、小田達彦、大森明。不要、区長、上村高雄、電話 293-2175、公民館長、町田照夫、体育部長、大谷明、婦人会支部長、日渡し逸子、町民会議運営員、千々和忠弘、水野明子。町の話
題、皆さんの思いを被災地へ。4月16日、東日本大震災復興支援チャリティー物産展。東日本大震災の被災地復興を支援するため、チャリティーを目的とした物産展が、天神中央公園、福岡市天神で開催されました。福岡県内の市町村や各種団体、事業所など60以上の団体が、地元の特産品などを出展。遠賀町からは商工会の協力のもと、米麺を使った米米うどんや、焼酎、遠賀の赤芋、アップルケーキなどを販売しました。当日は主催者の麻生県知事も訪れ、米米うどんを購入し、これはうまいと大絶賛していました。なお、この日の会場の販売収益金1635,135円は義援金として中央共同募金会を通じて被災地に寄付されます。地域に根ざした防火防災活動。4月20日、福岡県知事表彰受賞。積極的な活動で地域の防火防災活動に寄与している模範的なクラブであることが認められ、遠賀町女性防火防災クラブが福岡県知事表彰を受けました。表彰式では、牛尾副知事から、大災害では地域に密着して防災活動に参加している皆さんの力が大変重要になります、と励ましの言葉が、竹富富子会長は、この表彰を励みにして、さらなる防火防災活動を行いたいと、決意を新たにしていました。長寿の秘訣は、一口30回噛む。4月17日、105歳、小地三郎さん、健康長寿講演会。健康長寿の秘訣を広めるため、世界中で講演活動を続けている、椎の実学園園長、小地三郎さんを招いて、 恩賀町中央公民館で健康長寿講演会が行われました。庄司さんは規則正しい睡眠をとり、食事の時によく噛んで食べ過ぎを防ぐリズミカルな生活と名付けた健康法を長寿の秘訣として披露。会場に向けて、105歳だって何かを生産しなければならない。寝ているだけではいけないなど、元気で明るく、そして笑いが絶えないメッセージを送りました。はつらつ健康ミニ辞典。あなたの体は大丈夫ですか？自覚症状がないだけで、体の中では血管や内臓が弱っていることも、体内の悲鳴を聞き取るためには、健康診断を受診することが必要です。健康チェックをしてみましょう。健康には自信があるという人でも、次のようなことはありませんか？早速チェックをしてみましょう。1、20歳の頃と比べて体重がかなり増えた。2、エスカレーターがあると必ず使ってしまう。3、走ると息切れするようになった。4、階段を上がると動悸がしたり息切れしたりする。5、朝、痰や咳が絡む。6、立ちくらみがすることがある。7、目がかすむ、目が疲れていると感じている。8、睡眠不足が続いている。9、朝は朝食を抜くことが多い。10、夕食の時間が寝る前になってしまう。11、尿の匂いや色が気になる。12、便秘、下痢が続いている。13、お酒を飲みすぎてしまう。14、憂鬱な気分が続くことがある。15、タバコを吸っている。さて、あなたはいくつ当てはまりましたか？多く当てはまった人は、改めて自分の体を見直してみましょう。病気は早期発見しましょう。日本人の三大死因は、癌、心臓病、脳卒中です。これらの病気は、検診を受けることで、病気が目のうちに摘み取ることができます。また、成人の3人に1人が高血圧症、5人に1人が糖尿病、7人に1人が脂質異常症と言われています。あなたは自分がこの中に含まれていないと自信を持って言えますか？どの病気も治療のためには早期発見が大切です。検診を受けましょう。体の異常に気づかないまま放置してしまうと、生活習慣病が発症して、治療に時間がかかってしまいます。生活習慣病の早期発見、予防のためには、特定健診を受けることが大切です。年に1回、自分の体の健康をチェックして、安心して過ごしましょう。特定健診は、40歳以上の人が対象で、加入している医療保険により受診方法が異なります。受診方法はそれぞれの医療保険者へお問い合わせください。問い合わせ、健康対策係。環境衛生だより。地球温暖化はみんなの課題。ゲリラ豪雨、生態系の変化など、近年気候が目に見えて変化しています。これらすべてが地球温暖化が直接の原因で起きているわけではありませんが、温暖化が大きな影響を与えていることは間違いありません。地球温暖化が進む原因の一つとして、私たちが出す二酸化炭素が挙げられます。物を燃やすときだけではなく、生活していく中で、一人一日あたり24kgを様々な形で排出しています。温暖化は止められるの？温暖化の原因といわれる二酸化炭素は、石油や石炭といった化石燃料を使用することにより発生します。これらの燃料消費をやめ、 二酸化炭素を吸ってくれる植物を植えれば、基本的に温暖化は止まります。しかし、化石燃料を使っているすべてのものをやめるとなると、電気や輸送など私たちの生活に欠かせないものまで止まってしまいます。みんなでできる温暖化対策。日頃の生活の中で次のような温暖化対策ができます。少しずつ取り組んでみましょう。電気でエコしよう。1、冷房の設定温度を少し上げる。2、冷蔵庫の開閉を少なくする。3、こまめに消灯する。4、プラグをコンセントから抜く。水道でエコしよう。1、シャワーの時間を短くする。2、風呂の残り水を活用する。車でエコしよう。1、5秒以上の信号待ちではエンジンを止める。2、ゆっくりアクセルを踏む。ゴミでエコしよう。1、ゴミの分別をして燃えるゴミを減らす。2、レジ袋の代わりにマイバッグを使用する。植物でエコしよう。1、グリーンカーテンを作る。身近にできることから少しずつ始めてみましょう。電気を消してキャンドルナイト。東日本大震災での未曾有の災害により、電気をはじめとしたライフラインの大切さを改めて学びました。今年も夏至に合わせて2万本のオンガキャンドルナイトが6月18日午後7時からふれあいの里で行われます。皆さんも夜の2時間だけ電気を消して心が温かくなるろうそくの明かりでエコについて考えてみませんか？図書館だより、音楽調律図書館開館10周年、ホームページ、http://www.library.onga.fukuoka.jp。 イベント情報、すべて無料です。特別整理期間。6月20日月曜日から30日木曜日まで特別整理期間のため休館します。図書館をもっと使いやすく、本を探しやすくするために行うものですから、ご協力をお願いします。休館中に本や雑誌、紙芝居を返す場合は、自動ドア横の返却ポストを利用してください。また、ビデオや CD、DVD、カセットは、開館中にカウンターにお返しください。夏休み子ども図書館員体験者募集。夏休みの一日、図書館の仕事を体験してみませんか？たくさんの本に出会えるチャンスです。対象、小学3年生から6年生。音楽町外に在住の人も参加できます。時、1回目、7月22日金曜日、午後1時から3時30分。2回目、7月23日土曜日、午後1時から3時30分。ところ、音楽調律図書館。内容、図書館内探検、配下、お話し会の読み手、ウッディ君作りなど、定員、各5人。応募者多数の場合は抽選になります。費用無料。申し込み期間、7月2日土曜日から7日木曜日。申し込み方法、図書館のカウンター、または電話で受け付けます。人気本ベスト5。1位、麒麟の翼、東野圭吾著。2位、プラチナデータ、東野圭吾著。2位、謎解きはディナーの後で、東川徳也著。2位、花の鎖、港かなえ著。2位、万罰期、宮部みゆき著。新着本案内、 一般書、ロマンス、柳浩二著、四尺家に生まれた朝倉清明は、友人の伯爵家長男の殺人容疑を晴らした。昭和初期を舞台に繰り広げられるミステリー小説。やんちゃな時代、林真理子著。次々変わる政治家、注目を浴びる芸能人。不景気や人の批判を恐れずに、男も女もやんちゃでいこう。好評連載エッセイの最新刊。隣室のモーツァルト、藤堂静子著。癌で入院した51歳の高子。隣室に入院してきたのは以前別れた男だった。ユーモアと孤独、恋愛の壮絶さを描いた短編集。先生の隠し事、二木博之著。唐の長安から遠く離れた辺境に誕生した国の王が、美少女仙人、ボクボクにプロポーズ。中国冒険小説、ボクボク先生シリーズ第5弾。児童書、これは本、レイン・スミス作。パソコンが得意なロバ君と本が大好きなサル君。二人の会話から本の良さが伝わる絵本。みんなであなたを待っていた、ジリアン・シールズ文、アンナ・カリーへ。赤ちゃんが生まれて家族が増える、うさぎ家族の嬉しい気持ちを柔らかな言葉で描いた絵本。短歌、俳句、音楽短歌会演奏、天野玲子仙。公園の桜をめでるゆとりなし、余震の続くニュースを聞けば。公園の桜をめでるゆとりなし、余震の続くニュースを聞けば、関口きみ。公園は子供の姿見えずして、ゲートボールの沖なら集う。公園は子供の姿見えずして、ゲートボールの沖なら集う。寺本正光。白梅は青空に映え朝の日の、刺す公園は人影もなし。白梅は青空に映え朝の日の、刺す公園は人影もなし。上野よし子。音画俳優区会賞、池田幸俊選。若かえで色は匂えど散りぬるを。若かえで色は匂えど散りぬるを。足が稽古。春惜しむ窓辺に寄する車椅子。春惜しむ窓辺に寄する車椅子。服部美穂子。花の下、炭鉱節の始まりぬ。花の下、炭鉱節の始まりぬ。渡辺貢。音画青葉区会賞、岸原清幸選。足裏に土の弾力のどけしや、足裏に土の弾力のどけしや、花田教授。大灘へ地層の走り桜散る、大灘へ地層の走り桜散る、上谷恵美子。散る花に両手を広ぐ乙女かな、散る花に両手を広ぐ乙女かな、石橋京子。食からの健康づくりを応援します。音画庁食生活改善推進員養成教室。食生活改善推進会では、乳幼児から高齢者まで、各ライフステージに対応した料理教室や講義を開催し、食からの健康づくりを応援しています。音画庁では現在54人の会員が在籍し、自主的に学習しながら、町の健康づくり事業に参加したり、各地区公民館で教室を開催したりして、幅広く活動しています。今回、新規会員の養成教室を実施しますので、 健康づくりに関心のある人はご参加ください。時、内容の順でお知らせします。7月13日水曜日、開講式、オリエンテーション、講義、栄養の基礎、食品衛生、国民の健康状態など。7月20日水曜日、講義、生活習慣病、食進会の活動。8月17日水曜日、講義、乳幼児から青年期の食育、バランスガイド、調理実習。9月7日水曜日、講義、成人期の食育、調理実習。9月21日水曜日、講義、高齢者の食事、調理実習。10月26日水曜日、講義、運動、休養、終了式。時間はすべて午前9時から正午までです。ところ、遠賀町中央公民館。対象、次のすべての条件を満たす人。1、遠賀町内に在住で健康に関心がある人。2、教室終了後、食進会会員として活動できる人。5日以上出席した人には、終了証書を交付し、会員として認定されます。定員、先着30人。費用2000円、テキスト代など。申し込み期限、7月1日金曜日。申し込み問い合わせ、健康対策係。明るい暮らしのために、消費生活の豆知識。皆さんの悩みや疑問、気になっていることにお答えします。質問、6年前に契約していたとのことで、家に新聞が入り出した。契約したこと自体覚えていないし、経済的にも大変なので、解約したい。答え、契約が成立していれば、解約はできません。新聞が入り出すのが何年も先になるような契約はトラブルのもとです。契約したことを忘れて二重に契約をしてしまう原因にもなります。クーリングオフ、無条件解約の記載のある契約書を受け取ったら、購読期間をよく確認し、契約が終わるまで保管しておきましょう。問い合わせ、消費生活相談窓口、まちづくり課内、午前9時から午後4時30分、土日、祝日を除く、電話 093-293-1234。ハッピーバースデー、お誕生日おめでとう。木下ひなちゃん、ベフ、平成20年5月21日生まれ。お誕生日おめでとう。みんなに優しい女の子に育ってね。三村リオナちゃん、鬼津、平成20年6月4日生まれ。今年は双子ちゃんが生まれて一気に三姉妹になったね。世話好きなオナタン、頼りにしてますせ。畑慎之介ちゃん、田園南、平成22年6月9日生まれ。お誕生日おめでとう。ニコニコしんちゃんと過ごす毎日はとっても楽しいよ。元気にすくすく大きくなあれ。火災救急件数、遠賀郡消防本部、平成23年4月分、火災、遠賀町0件、郡内9件、救急出動、遠賀町68件、郡内333件、火災案内、電話 0180-999-998。 これで2011年6月10日発行の広報音が終わります。編集発行は音楽町役場まちづくり課、電話 093-293-1234。 今回は 広報音画のほかに次のような織り込みが3つ入っています。音画議会だより問い合わせ音画町議会電話番号 093-293-1235 育て問い合わせ音画町青少年育成町民会議電話番号 093-293-1234 音画町環境基本計画問い合わせ音画町役場電話番号 093-293-1234 今回の音訳はゆいの会原田由紀子岩下俊嗣加藤信子山下貴子でした。